目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果2ページ。本庁舎、解体と改修工事へ。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。今回審議した補正予算のポイント。3、委員会レポート4ページ。視聴者建設事業等に関する特別委員会。庁舎機能6月16日開催。議第17号、令和5年度、橿原市一般会計予算についてに対する付帯決議。4、市議会トピックス5ページ。本庁舎移転否決後の主な議論の経緯。一時避難と解体・改修スケジュール。5、特集、橿原町の介護相談室、6ページ。6、一般質問、7ページ。森下都、公明党。再生可能エネルギー等の利用拡大、天ぷら廃油リサイクル。気候変動への適応、自然災害対策。気候変動への適応、熱中症対策。上田国芳、政権橿原。子供医療費を無料に。竹森守、無会派、日本共産党。国民健康保険制度。教科書採択。今井理香、立憲民主党。子育て世代に向けたランドセル、制服等のリユース促進。橿原市の SNS 発信。西岡二郎、公明党。同性パートナーシップ制度、自治会等の地域コミュニティ、帯状疱疹ワクチンの助成、谷井治、自由民主党、青井、視覚障害者への課題と取り組み、臼井拓也、立憲民主党、橿原市の観光政策とそれに伴う防災政策、柏本俊明、自由民主党、柏の木、株式会社カプコンと本市の包括協定の今後の展開は、令和5年1月発行、都市計画マスタープランより、吉川博夫、自由民主党、きさらぎ、新設の子ども政策課の現状と今後、子どもや親に対する人間関係に関する教育、八尾元無会派、自習スペース、農業振興。7、議会の動き、12ページ。目次、終わり。1、表紙、1ページ。表紙の説明。上部に、橿原市議会の今、第226号のタイトル文字。介護、福祉に関する悩み事は、橿原町の介護相談室へのキャッチフレーズを中央に、窓から差す明るい日差しの机の上で、それぞれに手を組み、対面する二人の手元が大きくクローズアップされた写真が掲載されています。右下に、橿原市の目指す将来像、橿原市第4次総合計画より、みんなが健やかに支え合って暮らす町の文言と、エンジンを組む7人の手のイラストが小さく添えられています。表紙紹介文。橿原市では、小学校区ごとに1箇所ずつ、橿原町の介護相談室を設置しており、健康寿命の延伸、介護予防、認知症予防の取り組み、地域交流の促進など、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、支援体制の強化を図っています。小学校区別の橿原町の介護相談室の連絡先を6ページに掲載していますので、お悩み事などお気軽にご相談ください。表紙紹介文終わり。主な内容は省略します。表紙は以上です。2、本会議で審議した内容、結果。2ページ。本庁舎、解体と改修工事へ。本庁舎の各課は一部を除き別施設へ一時避難。 解体・一時避難のスケジュールは5ページに掲載しています。6月定例会では本庁舎の本館、西棟、西館解体工事、東棟の改修工事を含む儀第39号工事請負契約の締結、本庁舎解体工事について審議し、賛成多数で可決されました。今後、本庁舎の解体に伴い、一部の課は他の施設へ一時避難をします。一部の課は他の施設へ一時避難をします。議会は橿原万葉ホールへ一時避難をする計画となっており、正確な時期が決まり次第、ホームページや本紙などでお知らせします。会議の結果、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードがページ中央右端に掲載されています。委員提出議案、決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員21名のうち反対の議員のみ会派議員名を読みます。また、欠席者についても議案ごとにお知らせします。なお、奥田秀人議長、自由民主党口なしは、議長のため議決には加わっていません。それでは、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。意見書、決第4号、特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書、総員起立で可決。決第5号、奈良県と橿原市との新たなスポーツ拠点施設整備の推進を求める意見書、賛成多数で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。市長提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第26号、橿原市税条例の一部改正、全会一致で可決。議第27号、橿原市執行機関の付属機関に関する条例の一部改正、全会一致で可決。議第28号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正、全会一致で可決。議第29号、橿原市介護保険条例の一部改正、全会一致で可決。議第30号、橿原市立学校幼稚園設置条例の一部改正、全会一致で可決。一般、議第24号、工事請負契約の締結、ますが北小学校長寿命化改良工事、賛成多数で可決、反対1名、竹森守、向井派、欠席2名、武田信也、自由民主党葵、牧尾幸男、好きやねん橿原。議第31号、訴えの提起、生活保護法第63条、返還金等支払い請求、全会一致で可決。議第32号、訴えの提起、生活保護法第63条、返還金等支払い請求、全会一致で可決。議第33号、訴えの提起、生活保護法第63条、返還金等支払い請求、全会一致で可決。議第34号、訴えの提起、生活保護法第78条、徴収金等支払い請求、全会一致で可決。議第35号、訴えの提起、生活保護法第78条、徴収金等支払い請求、全会一致で可決。議第36号、市道路線の認定及び変更、全会一致で可決。議第38号、工事請負契約の締結、飛騨コミュニティセンター長寿命化改修工事、全会一致で可決。 義第39号工事請負契約の締結本庁舎解体工事賛成多数で可決反対1名竹森守無会派予算義第25号令和5年度橿原市一般会計補正予算第1号補正総額12億4612万8000円全会一致で可決義第37号令和5年度橿原市一般会計補正予算第2号補正総額3億8107万3000円全会一致で可決同意第8号固定資産評価員選任につき同意を求めること松並浩二氏全会一致で同意承認小第1号橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告全会一致で承認報告法第2号令和4年度橿原市一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告報告法第3号令和4年度橿原市上水道事業会計予算繰越計算書の報告報告法第4号令和4年度橿原市下水道事業会計予算繰越計算書の報告報告今回審議した補正予算のポイント4月臨時会6月定例会では電力ガス食料品等の価格高騰への支援や子育て世帯への支援を含む補正予算が全会一致で可決されました。補正予算の内容を簡単にご紹介します。価格高騰対策支援給食費の負担軽減橿原市立小中学校対象1学期分令和5年4月から7月物価高騰による値上げ分への支援2、3学期分9月から令和6年3月給食費無償化なお国、県、市立、市外小中学校の場合給食費無償化と同等の給付金を支給問い合わせ教育総務課電話295901住民税非課税世帯への支援1世帯あたり3万円支給問い合わせ橿原市重点支援給付金事務局電話473592二次元コードが上部右端に掲載されています。子ども食堂への支援補助対象期間令和5年4月1日から令和6年2月29日問い合わせ子ども政策課電話472786二次元コードが上部右端に掲載されています。子育て世帯への支援低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税の子育て世帯等、児童一人当たり5万円支給、問い合わせ、子ども未来課、電話228984、二次元コードが中央に掲載されています。その他、新型コロナウイルスワクチン接種事業、旧中央公民館分館の解体工事設計業務委託など、本会議で審議した内容、結果は以上です。
3、委員会レポート、4ページ。市庁舎建設事業等に関する特別委員会、庁舎機能、6月16日開催。市が提示した一時避難案、6月末時点、地図とともに掲載されています。まず、本庁舎、本館、西棟、西館は解体、 東棟を本庁舎として使用。ミグランス、分庁舎、一時避難、資産経営化。万葉ホール、一時避難、議会、監査委員事務局。リサイクル館、一時避難、都市デザイン部、都市マネジメント部、農業委員会事務局。地図終わり。前回の主な議論。本庁舎で執務する各課の一時避難案の説明を市から受け、委員からは一時避難の期間が提示されていないことへの指摘や、一時避難先である万葉ホールの機能が損なわれないか等の懸念が出ていました。3月定例会の最終日には、本庁舎整備事業費を含んだ令和5年度一般会計予算を賛成多数で可決。合わせて本庁舎建設の計画を市長の現任期中に提示すること等を求めた付帯決議を賛成多数で可決し、市に対し特別委員会での速やかな議論を求めていました。前回の主な議論の詳細は、橿原市議会の今、第225号をご確認ください。二次元コードがページ右端に、第225号、会議録、録画配信の順に掲載されています。次、第17号、令和5年度、橿原市一般会計予算についてに対する付帯決議。議第17号、令和5年度、橿原市一般会計予算について、本庁舎整備事業費として、5億6563万7000円が計上されている。市庁舎建設事業等に関する特別委員会でも議論されているが、この予算において、本庁舎建設の計画を市長の現任期中に提示すること、また市庁舎建設事業等に関する特別委員会で速やかに議論を深め、それを丁寧に進めていくことを求める。問い、一時避難の想定期間は？答え、現在は未定。問い、3月定例会の付帯決議で、本庁舎の建設計画を市長の現任期中に提示することを求めた。一時避難の期間も同時に提示するのか。市長、本庁舎の位置は現在地ということを踏まえた上で、この場所の活用の方向性や、本庁舎の将来の姿への考えを任期中に提示する。しかし、提示した中身を精査する必要がある。年数をはっきりと提示することは難しい。問い、現本庁舎は耐震性がない。職員や来庁する市民の命がかかっているため、一時避難はやむを得ないと考えている。しかし、一時避難の期間も決まっていない。市長の現任期中、早急に一時避難の期間を示してほしい。市長、しっかりと検討したい。問い、今回の各部局の移動は移転や引っ越しではなく、一時避難か。答え、一時避難である。問い、リサイクル館は本市の東端にある。本庁舎と比較して市民の利便性は低下するが、一時避難に伴う市民サービスへの影響は、 答え、窓口、相談業務を分庁舎に設けることや、できるだけ移動を伴わない業務改善等を関係課と協議して、引き続き考えたい。当日の委員会では、市が提示した一時避難案について、委員、委員長を除くに賛否を図りました。結果は次の通りです。市が提示した一時避難案に賛成17名、反対1名。議会豆知識。委員長は原則として賛否に加わることができません。委員会条例第14条。
委員会レポートは以上です。
4、市議会トピックス5ページ。本庁舎移転否決後の主な議論の経緯。令和3年12月定例会。本庁舎の位置を橿原万葉ホールへ変更する条例改正案を否決。令和4年2月16日特別委員会。本庁舎で執務する一部の課について、令和4年度の機構改革に合わせて一時避難する考えを市が提示。3月定例会。本庁舎の一時避難と解体に関する設計予算を含む令和4年度一般会計予算を賛成多数で可決。合わせて付帯決議を賛成多数で可決し、同予算を執行する際に市民や議会への丁寧な説明をすることと、本庁舎建設問題の早急な解決を求める。5月20日特別委員会。本庁舎西館の耐震診断、避難先施設と執務室の配置検討及び改修設計、現本庁舎の解体設計を含む庁舎整備等設計委託の概要説明を市から受ける。令和5年3月8日特別委員会。本庁舎の一時避難先を比較検討した案が市から提示される。市の考えとして議会を万葉ホールへ一時避難する案が良いと説明を受ける。3月定例会。本庁舎の一時避難と解体に関する工事予算を含む令和5年度一般会計当初予算を賛成多数で可決。合わせて付帯決議を賛成多数で可決。4月27日特別委員会。3月8日に提示された一時避難案の工事費の縮減について市から説明を受ける。5月19日特別委員会。本庁舎の一時避難と解体改修のスケジュールを市が提示。6月16日特別委員会。特別委員会での意見を踏まえ、改めて一時避難の費用を比較検討した表を市が提示。各避難案のメリット・デメリットを踏まえた上で、市の考えとして議会を万葉ホールへ一時避難する案が良いと説明を受ける。6月23日特別委員会。議第39号工事請負契約の締結、本庁舎解体工事について審議。賛成多数で可決。6月定例会最終日。議第39号工事請負契約の締結、本庁舎解体工事を賛成多数で可決。一時避難と解体改修スケジュール。スケジュールが図示されています。図説明。令和5年8月頃、本庁舎東棟、リサイクル館プラザ棟、万葉ホール5階、それぞれ改修開始。監査院事務局は本庁舎東棟から万葉ホール5階へ一時避難、執務開始。それぞれ令和6年2月頃の改修完了まで改修工事。2月頃、 議会は本庁舎本館西棟西館から万葉ホール5階へ一時避難、執務開始。資産経営課は本庁舎本館西棟西館から分庁舎ミグランスへ一時避難。都市マネジメント部、都市デザイン部、農業委員会事務局は本庁舎本館西棟西館からリサイクル館プラザ棟へ一時避難、執務開始。現在、本庁舎本館で執務している秘書広報課、市長室、総務課、人事課は引き続き本庁舎東棟北館で執務を行う予定です。3月頃、本庁舎本館西棟西館解体開始。12月頃の解体完了まで解体工事。12月頃、外交工事開始。令和7年3月頃、外交工事完了。図終わり。一時避難先や工事スケジュールは変更する可能性があります。市議会トピックスは以上です。特集、橿原町の介護相談室、6ページ。高齢者の介護・福祉などに関するお悩みは、橿原町の介護相談室をご利用ください。担当、長寿介護課、228118。地域包括支援センター、244301。業務内容は、総合相談窓口、地域の高齢者訪問、地域住民を対象とした介護予防等の教室の開催。地域の皆様と一緒に高齢者の見守り体制や居場所づくりなどの課題解決に取り組みます。電話でのご相談は24時間365日、いつでも受け付けています。お住まいの小学校区の橿原町の介護相談室までお気軽にご相談ください。橿原町の介護相談室受託事業者、耳なし小学校区橿原の里、電話211111、耳なし南小学校区バンデ絆、電話233223、万世小学校区アスナラホームうねび、電話241165、鴨君小学校区大和三山、電話485010、かぐやま小学校区かぐやまインパレス、電話295001、うねび東小学校区大和三山、電話485010、うねび南小学校区橿原園、電話272424、うねび北小学校区アスナラホームうねび、電話241165、白河市南小学校区東樹園、電話277260、白河市北小学校区ポレポレケアセンター白河市、電話286511、今井小学校区ポレポレ八木西スクエア、電話222256、増毛小学校区ポレポレ八木西スクエア、電話222256、増賀北小学校区橿原の里、電話211111、耳なし西小学校区橿原の里、電話211111、金橋小学校区金橋園、電話262620、新沢小学校区西井クリニック、電話080-5349-0001。最新の情報はホームページをご確認ください。二次元コードが掲載されています。 特集は以上です。
9、一般質問7ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。森下都、公明党、再生可能エネルギー等の利用拡大、天ぷら廃油リサイクル。問い、天ぷら廃油リサイクルの経緯と回収状況、今後の展開は。答え、河川の水質改善を目的に、市内18カ所で廃油回収を実施している。地域、地球環境に寄与する価値の高い事業として、回収拡大に向け取り組んでいく。気候変動への適応、自然災害対策。問い、近年、豪雨、台風等、災害が大規模化、頻発化している。令和5年6月2日の豪雨災害状況と原因は。答え、特に曲川1丁目周辺と曽我町一部地域が河川水位上昇で道路が冠水し、住宅地内床下浸水5件、他6地区市道13路線冠水、他14カ所の被害を確認した。原因は曽我川、天井川の水位上昇により、坊城川、掘り込み河川の流れに悪影響を及ぼしたため、今後過去の浸水被害も加味し、内水ハザードマップを作成、市管理水路の改築を検討する。問い、6月2日の災害後、県や国への補助金等の申請は？答え、要件を満たすものは、すべて積極的に補助を受け、災害復旧に取り組んでいく。気候変動への適応、熱中症対策。問い、地球温暖化等の影響で、熱中症患者も増加している。高齢者へのマニュアル等、予防対策は？答え、広報誌、安全、安心メールの配信、ホームページでの注意喚起や対処法等の普及啓発を実施している。問い、SDGs の観点から、市長の総括的な見解は？答え、学校教育で主体的に環境保全に向けた行動を促す環境教育の充実と、高齢者や配慮の必要な方々へ十分な対策を行い、一人一人の意識改革を行うための啓発・啓蒙活動を行っていきたい。上田邦義、政権橿原、子ども医療費を無料に。問い、病院の窓口負担は大枠として、小学校に入るまでは2割、小学生から70歳までは3割、70歳から75歳は2割、75歳以上は1割の自己負担である。異次元の少子化対策と叫ばれる中、子ども医療費の負担軽減をさらに進めていくことが必要ではないか。答え、市町村が独自に子ども医療費助成に取り組み、本市では4月から対象を高校生まで拡大した。8月からは小学校入学前である未就学児の入院費、1月1000円、通院費、1月500円を無料にする。今後も子育て世帯の経済的な負担を軽減する施策を検討していく。問い、団塊の世代が後期高齢者となる、いわゆる2025年問題を目前に控え、昨年の10月より、所得が一定以上ある75歳以上の病院での窓口負担が1割から2割へと増加した。75歳以上の約 20% の方が負担増の対象となったが、国ではさらに高齢者の負担増加の議論、検討が進められている。しかし高齢者の負担ばかり増加させては、 全世代で理解を深め支え合う少子化対策とはならない。高齢者に対する健康づくり、医療的支援の強化に同時的に取り組む必要があるのでは。答え、高齢者に対し、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン接種費用助成や、胃がん、大腸がん等検診について自己負担をなくすなどしている。また、元気はつらつ体操教室、シニア塾、介護予防セミナーなど、健康寿命、延伸の取り組みを行っている。通院医療費窓口負担、一月の表が掲載されています。令和5年8月から、小学校入学前未就学児、500円を0円に。令和5年4月から、小学、中学を、小学、中学、高校、18歳まで、1000円。表終わり。竹森守、無会派、日本共産党、国民健康保険制度。問い、マイナ保険証というのは、本人の更新手続きは5年に一度必要か、資格確認書も1年以内の有効期間か、障害者にとっての課題と対策は。答え、現時点ではマイナンバーカードそのものを更新したら、別途に保険証の更新手続きは不要である。オンライン資格確認ができない方は、必要な保険診療を受けられるように、本人からの申請に基づき、各保険者が資格確認書を発行することになっている。カード自体の更新における代理交付、申請補助について、柔軟に代理交付の仕組みを活用できるよう、現在国で検討中である。問い、令和6年度から県単位化になり、保険料、保険税の料率、料金の量、比率の率、両率が一律化するが、本市の市民一人当たりの負担は増える。進捗は？答え、県は予定通り実施、負担軽減策は検討していく。教科書採択。問い、小学生にとって学ぶ教科書はどうあるべきか、教育長としての考えは？答え、子どもたちにとって教科書は読みやすく、見やすく、わかりやすく、興味が持てることが基本である。ただ、教える側が多面的に物事を捉えることを見失うことなく、誠実に指導することが重要であるとともに、教科書をそのまま教えるのではなく、活用し、努めるべきであり、その指導のもとに、子どもたちは主体的、対話的で、深い学びや学習に取り組む態度を身につけ、ひいては社会を生き抜く力をつけられるものと考えている。市教育委員会としては、経験のある複数の教員が適正かつ公正に選定している。また、できる限り多くの意見も得られるよう、工夫を凝らし、地域の実情に合い、児童教員にとって学びやすく活用しやすいものが答申され、採択されるよう努めていく。愛理科、立憲民主党、子育て世代に向けたランドセル、制服等のリユース促進。問い、橿原市環境総合計画にのっとった循環型社会の促進に基づくリユース推進策は？答え、リサイクル館にて家具、自転車、書籍、食器、衣服、子育て用品などのリユースを行っている。問い、利用状況と周知方法は？答え、家具や自転車は減少傾向だが、書籍は新設コーナーで利用が増え、子供服なども3500件の利用がある。ホームページや広報誌で周知を行っている。問い、子ども園や学校などでリユース事業はあるか？また、不要になった子供服などの回収ボックスを各園に設置したり、学校制服などのリユースのマッチング事業を行ってはどうか？ 答え、小中学校や公立保育所、幼稚園で PTA 主体のリユース活動が行われている。子ども園に設置する回収ボックス等は検討する。芦原市の SNS 発信。問い、各 SNS の運用目的は？答え、公式 SNS には LINE、Instagram、Twitter、Facebook、YouTube があり、各特性に応じた情報発信を行っている。LINE は市民向け、他は市外向けも含めて配信している。問い、公式観光インスタグラムの運用ポリシーは？飲食店の紹介などは問題ないか？答え、中立性、公正性、公平性を維持するため、一般の方からの投稿に禁止内容を定めている。食に関しては重要な観光資源としており、発信を行っている。問い、ツイッターのリツイートは？答え、運用基準は模索中である。他団体の投稿へのリツイートは、市や職員が関わっているものである。問い、SNS での即時に適切な情報発信は、災害時に効果的である。運用ルールや体制整備を行ってほしい。答え、情報発信ルールの整備を行う。
評価次郎、公明党。女性パートナーシップ制度。問い、LGBT 理解増進法案が成立した社会情勢での本市の同性パートナーシップ制度の実現について、性的少数者に権利を認めるという視点ではなく、もともと権利があることを前提に取り組むべきでは。答え、国、県等の動きも注視しながら、議論の進化を図っていく。同時に人の多様性の正しい理解への啓発事業にも工夫を凝らし、人の多様性に寛容な社会の重要性を発信し、社会環境の醸成を図っていく。問い、性的マイノリティの方々の人権について市長の考えは？答え、LGBT 理解増進法案が成立し、性の多様性の概念が醸成されつつある。当事者団体の意見も聞き、検討を進めていくと同時に周知を行う。令和5年度は職員研修、市民への啓発を積極的に進め、偏見や差別のないよう機運を醸成する。自治会等の地域コミュニティ。問い、人口減少、高齢化などの影響に対する自治会等の地域コミュニティの維持への考えは？答え、支援例として電子回覧板、オンライン会議、SNS アプリを用いた連絡ツールの活用等がある。支援方法などの情報収集を行い、検討を進めていく。問い、安全に安心して暮らせる共助の仕組みの構築は？答え、本市では自治会以外にも地域や分野ごとに様々な団体や組織が形成されている。行政運営では多様な主体との共同を念頭に積極的に連携し、コミュニケーションを図り、競争する体制づくりを目指す。帯状疱疹ワクチンの助成。問い、帯状疱疹ワクチンの助成は？答え、現時点で予防接種法上指定はされておらず、個人の判断に基づく接種となっている。引き続き国の動向を注視し、対策を検討していく。谷井修、自由民主党、葵。視覚障害者への課題と取り組み。問い、令和4年4月の大和郡山市踏切事故を受け、八木西口第1号踏切に県内4例目となるエスコートゾーンが設置された。 ここに使われている点字ブロックは、視覚障害者の方が踏切内にいると認識できるものになっている。本市からこのような先進事例をさらに進めてほしいが、今後の対応は？答え、踏切道内での点字ブロックは、奈良モデルとして奈良県視覚障害者福祉協会が発案した。利用者から様々な意見があり、今後より一層安全に配慮できるよう改良していきたい。また、利用される頻度の高いと考えられる踏切道から早期に安全対策を講じたい。問い、障害福祉課のあるミグランス2階には点字ブロックがない。設置が必要だと思うが、市の考えは？答え、技術的には可能だが、カウンターに座るスペースと待合椅子を除けば窓口前の通路がほぼ点字ブロックになるため難しい。問い、視覚障害者の中にはスマホの音声の読み上げ機能を使い、YouTube や SNS、視覚障害者支援アプリを利用する人がいる。視覚障害者に対し、スマホの活用教室などは行えないか。答え、スマホには視覚障害者の方でも十分に使いこなせる便利な機能が備わっている。今後、携帯電話の操作教室などの開催も含めて支援していきたい。問い、世界遺産登録を目指している本市として、視覚障害者の方にも喜んでもらえる観光施策などの考えは？答え、歴史に行こう橿原市博物館では、ユニバーサルミュージアム活動の一環として、実際に触れるハンズオン、手で触れる体験コーナーを設置している。この活動は、新型コロナの影響で、令和4年度まで制限していたが、今後再開していく。臼井拓也、立憲民主党。橿原市の観光政策と、それに伴う防災政策。問い、観光分野は国や県、市で事務文書が曖昧である。法律や県の条例で市の業務が制限を受けない分、市の戦略政策が大切である。現在、本市のインバウンドターゲットは外国人、つまり日本以外の195カ国の人を指し、すべてを対象にした雑誌と同じである。国や地域をターゲティングし、多言語対応ではなく、多文化対応のパンフレットを作成している自治体もあり、これこそが観光戦略であると考えるが、本市の観光政策のターゲティングの今後の展望は？答え、外国人については特定の国に絞ってこなかった。今後はターゲットの絞り込みを行い、情報にアンテナを張り、訪日外国人観光客の実態を分析し、効果的なプロモーションに取り組んでいきたい。問い、国内旅行者のターゲティングとして、誰もが楽しめる旅行、ユニバーサルツーリズムを提案したい。既存の観光客を奪うのではなく、観光を諦めていた人のマーケットを開拓し、行政主導で市内事業者と進めることで、事業者の見入りにもつながる。階段が何段あるかの情報提供等、高齢者やハンデのある人が訪れやすい町は、市民にも暮らしやすい町になると思うが、市の考えは？答え、新たな旅行需要の喚起につながることから、先進事例を参考にし、情報提供もできるところから取り組みたい。問い、観光政策を進めていながら、災害時の備蓄品の数に観光客や帰宅困難者の分が含まれていないのはいかがなものか。答え、今後関係する観光部局などと連携を図り調整していきたい。問い、災害時の情報提供に優しい日本語を用いてほしい。答え、プッシュ型通知の優しい日本語化に向け、改善に努めたい。下本俊明、 自由民主党、カシノキ、株式会社カプコンと本市の包括協定の今後の展開は？問い、e スポーツは多方面で活用されている。取り組んでみてはどうか？答え、プロ競技として年齢層や目的、場所、規模により様々な運用の可能性がある。ストリートファイターを活用した街づくりを進めるためにも、カプコンと協議、検討していきたい。問い、カプコンは世界的なメーカーであり、本市も知恵を借り、様々な集客を考えてはどうか。答え、内容によるが、外部委託の事業実施の可否を検討し、さらなる地域活性化、戦略的な情報発信につなげたい。令和5年1月発行、都市計画マスタープランより、問い、基盤整備ができている市街化区域で人口増につながる街づくりが必要であり、都市計画審議会にて高さ規制や容積率の緩和を図るべきである。行政が門戸を開き、民間活力を活用すべきであるが、開発行為に対する規制が多すぎる。人口減少への対策は？答え、一つの方策として、市独自の市街化調整区域における地区計画ガイドラインがある。大津区町地区で119区画、木戸野町、英和町地区では65区画の住宅開発が行われ、人口増加にもつながっている。問い、埋蔵文化財の発掘調査等が開発を阻害していないか。答え、埋蔵文化財宝蔵地外の大規模開発事業は、遺跡有無確認等査や確認調査での成果を踏まえ、埋蔵文化財保護と開発の両立が図れるよう、開発業者と協議を重ねている。問い、総合戦略の基本目標に、京奈和自動車道整備による地の利を生かした企業誘致と企業支援の推進があるが、開発は可能か。答え、様々な規制があり、克服方法を含め、産業用地確保目的の開発に必要な事項の整理を進めたい。
石川博夫、自由民主党、きさらぎ。隣接の子ども政策課の現状と今後。問い、令和5年4月から発足した子ども政策課の目的は？答え、子育てしやすい町日本一を目指しており、子育てに関する施策を取りまとめる部署として、本市の子育て支援策の旗振り役として設置した。問い、具体的な活動は？答え、子ども食堂の担当となり、その実情を把握する必要があり、聞き取りを行った。また、子ども食堂との交流会を開催し、情報や意見の交換、交流を行っている。本市のホームページ等で周知、PR を行う。問い、子どもたちの第三の居場所の解消にあたり、一般財団への補助を利用している例も聞いているが、答え、補助の要件は運営体制など厳密であり、ハードルが高い。また、助成も最長3年間である。持続可能な運営のためにも、事業の応募は慎重に判断すべきと考えている。子どもや親に対する人間関係に関する教育。問い、子どもたちに健全な人間関係を育成するための定常的で一貫性のある取り組みを行っているか。答え、人間関係に関して系統を立てた授業は行っていないが、より良い人間関係を築くために必要な知識やスキルを身につける目的で、総合的な学習や道徳などの授業で取り組んでいる。問い、子どもたちに SOS の出し方や相談先を放置できているか。答え、保健体育や 道徳の授業の内容と関連付けながら指導を行っている。問い、保護者へも生活や子育ての健全なありようを啓発していく必要もあると思うが。答え、保護者への啓発は重要。その機会を増やす工夫もしながら、今後も懇談等を通して啓発に取り組んでいく。八尾元、向井派。自習スペース。問い、市内の公共施設に自習できる場所がないという市民の声がある。ナビプラザ2階は活用できないか。答え、観光交流という施設の目的上、自習スペースの常設はできないが、空き時間での一時的利用は検討可能。問い、天理や桜井は駅前にスペースがある。前向きに検討を。次に、市図書館に自習席を設けられないか。答え、席数が限られており難しい。問い、図書館は交流や情報発信の場でもあり、子育て施設や市民活動施設を併設することで相乗効果を生み出しているところもある。そこで、万葉ホール1階の多目的ロビーに自習スペースや飲食可能な休憩スペース、売店などを設置してほしい。答え、積極的に検討すべき。新型コロナワクチン集団接種が終了したら、できるだけ早い時期に設置できるよう検討する。農業振興。問い、本市の耕地は年間10ヘクタール余り減少し、農業産出額はここ15年で半減。大事なのは、橿原で農業をしたいという環境づくりだ。本市は令和4年3月、農協組織や地元農家らの団体と協定を結んだが、給食への地元有機農産品の活用は進んでいない。市場米価が落ち込む中、千葉県いすみ市では有機米栽培に取り組み、2017年には学校給食を地元産有機米に切り替えた。農家のやる気につながり、市の認知度も上昇。移住者も増加傾向にあるという。国も有機農業を促進している。給食への採用とともに、世界遺産登録を契機に、地元の安心安全な農産品全体をブランド化する政策を試みるべきだ。答え、関係機関と連携し、実績を積み、結果、ブランド化が見えるような取り組みを着実に進めたい。市長、スピーディーに検討を進めたい。一般質問は以上です。7、議会の動き。12ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。4月14日、議会運営委員会。令和5年第2回4月、臨時会の運営。27日、市庁舎建設事業等に関する特別委員会。庁舎機能。5月12日、議会運営委員会。橿原市議会の今、第225号の編集、ほか。16日、建設常任委員会。令和5年度事業計画調書、ほか。19日、市庁舎建設事業等に関する特別委員会。庁舎機能。6月5日、議会運営委員会。6月定例会の運営。会議等の出席。日時、会議名、出席者の順にお伝えします。3月30日、飛鳥広域行政事務組合議会3月定例会。奥田、佐藤、谷井、牧尾、細川、各組合議員。 4月13日、第88回近畿市議会議長会定期総会、奥田議長、局長。5月9日、奈良県市議会議長会、第1回事務局長会、局長。31日、第1回奈良県市議会議長会、奥田議長、佐藤副議長、局長。6月14日、全国市議会議長会、第99回定期総会、奥田議長、局長。要望書の受理。いずれも全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、件名の順にお伝えします。4月3日、橿原市職員措置請求に関する監査結果について、通知。5月16日、国に対し、適格請求書等保存方式、インボイス制度の延期見直しを求める陳情書。25日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する要望書。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しく、と4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む、